新命記の最後、モーセが亡くなった記事が書かれたすぐ後、聖書にはこのように書かれてあります。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出された。新命記の34章の十節の御言葉でありますけれども、人類の歴史上最も偉大なその信仰者のお一人であり、また200万人とも言われるイスラエルの民をエジプトから連れ上ったモーセ、歴史においても大きな影響をそのモーセという人物は残したわけですけれども、彼ほどの大きな影響をまた多くの方に与えるようなことはなくても、神様に用いられたい、神様にお仕えしたい、そんなふうな願いは全ての信仰者が、またクリスチャンたちが持っているものではないでしょうか。その昔、私は神学校に行きさえすれば霊的になる、神学校を卒業すればある程度の質問にも的確に答えることができるようになり、より神様に用いられるようになる。神様に大いに用いられるためには、もっともっと聖書の学びを、その知識を蓄えないといけない、なんとなくそんな風に考えてしまっていたように思います。しかし、あのムーディー聖書学院を創設したムーディーにしても、またキリスト教の歴史というものを見ていても、また現在教会やまた社会で活躍していらっしゃるクリスチャンたちを見ても、そして特にこの聖書の中に出てくる素晴らしいとされる信仰者や偉人の人たちを見ても、必ずしも神様に用いられるためには神学校に行くとか、また専門的な聖書の学びを受けないといけない、受けないと霊的になり得ない、また神様に用いられない、そういうことではないということに同意してくださると思います。例えばアブラハム、神様から使わされて自分のが住んでいたところを出ていくわけですけれども、どこに行くのかは知らないでアブラハムというのは出ていきました。さまざまな知識なく神様に仕えていくことをしましたよね、彼は。また今日と来週で学ぶそのモーセは、最高の教育を確かに40歳まで受けましたけれども、彼が教育を受けた場所というのはエジプトという異教の地でありました。アブラハム、ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブ、そういった者たちを導いたその創造主なる神様のことについて詳しく学んだわけではありませんでした。またモアブ人であったルツ、また新約聖書の時代になってもシモン・ペテロやヨハネもそうです。マタイの福音書の15章に出てくるカナン人の女もイエス様によって素晴らしい信仰を持っている、こんな信仰を見たことがないと、そんな詳細な言葉をいただいたわけですけれども、彼も彼女も詳しい聖書の知識はなかったはずです。またマタイの福音書の8章に出てくる100人隊長もそうです。今日の御言葉をご覧いただきますと、そういった神学校に行くとか、また聖書の学びを蓄える以前に、もちろんそういったことも非常に有益で必要なんですけれども、それ以前に私たちクリスチャンにとって大切なことがあるということを教えてくれています。今日と来週とでこの出エジプト記の3章の1節から12節までの御言葉を通して、私たちがより神様に用いられるために必要なこと、その3つを皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思うわけです。さて、神様はイスラエルの民をエジプトの圧政から救うために、たくさんいるイスラエル人、民数記の一章なんかご覧くださいますと、60万人以上の成人した男性がそこにいたということが教えられているわけですけれども、その60万人以上の中からモーセという人物を神様は選ばれたわけです。この出エジプト記の3章の10節12節ご覧いただきますと、神様がモーセに対してあなたを使わすというふうに言ってらっしゃることが箇所があります。神様はこの時モーセを使わすために、言い換えれば神様の尊い ご計画で、このモーセを用いるために、いくつかのことを教えようとしておられるんです。そのことを学びたいと思うわけです。まず最初に御言葉を1節から12節までお読みしたいと思います。モーセはミディアンの祭司で彼の衆と イテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります、と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをファロのもとに使わそう。私のためイスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。ファロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。まずはじめに神様がモーセに、モーセ、モーセと呼びかけたそのすぐ後におっしゃったこと。それは、この三章の子である、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。ということでした。これ一体どういうことなんでしょうか。これは、神様のおられる場所は聖なる清い土地である。つまり、神様とは聖なる清いお方であるということです。御言葉ははっきりと教えていますよね。神様とは聖なる、また清い存在であるということ。実はここで神様がモーセにおっしゃったその靴を脱ぐというその行為は、当時からこの地方では宗教的に清い場所に入る時の習慣であったんです。例えばイスラエルの中東に行ったことのある方はご存知だろうと思いますけれども、今でもイスラム教などの寺院や神殿に入るときには必ず靴を脱がなければいけません。いや、聖書を見ても実は時々そういった清い場所に入るときに靴を脱がされるという、そういうシーンが見受けられるんです。このことからどのような言葉がわかるかと言いますと、神様とは聖なる方でいらっしゃるから、その神様に用いられるためには私たちも、その人たちも清くなければならないということです。しかし、私の心の中を見たときに、自分は清いんだ。この清い神様からご覧になったとき、自分の心の中には、自分の心の隅々まで見られても、何一つ自分にはやましいことはない。そんな風に断言できる方というのは、おそらくこの中でも誰もいらっしゃらないと思います。ですから、私たちがその神様に用いられるために必要なこと、決して避けることもできないことというのは、私たちの罪を清算するということです。私たちのその罪を神様の前に正しく清算するということが必要なんです。私たちの罪を清算するために必要なこと、その第一番目というのは、罪の許しです。 言い換えると、この聖書が教える救いというものを私たちがいただくことです。そのことを順に見ていきましょう。ここの箇所、まず 3-2 をご覧させますと、2節で出てくる主の使いという言葉がありますよね。主の使いはが彼に現れた。ここで出てくる主の使いとは明らかに神様のことです。神様ご自身がモーセに直接見える形で現れてくださったもの。なぜそういったことが言えるかと言いますと、続く4節以降をご覧くださいますと、同じこの存在が主であるとか神とかっていうふうに言い換えられていますよね。何度も。また6節ご覧くださいますと、そのものがはっきりと私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというふうに言っていることからもわかります。神様がモーセに対して、モーセの目に見える形でここに来てくださったんです。現れてくださったんです。その神様、どんな形でモーセにご自身を示してくださったでしょう。どんなふうにここの御言葉に書かれてあります。2節ご覧くださいますと。火ですよね。2節。すると、主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると死で燃えていたのには、いたのに芝は焼けつきなかった。実はこの時までも神様は何度かご自身を表すのに火というものを用いてこられました。例えば、創世記の15章です。ちょっと皆さん創世記の15章をご覧くださいますでしょうか。新約聖書の20ページ、あ、旧約聖書の20ページになりますけれども、創世記の15章、まず17節、そこをご覧くださいますと、旧約の20ページです。創世記の15の17節。さて、日は沈み、暗闇になったとき、そのとき、煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。実はここで出てきた、煙の立つかまどと燃えている松明っていうことが、これが神様を表しているんです。ちょっと、わかりにくいかもしれませんけども、この15章で神様はアブラハムに対して約束を、また契約を与えてくださっているんです。少し前からご覧くださいますと、15章の7節、15の7からご覧くださいますと、また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有として、あなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。その言葉がそうです。アブラハムにこの土地を与える。その子孫にこの土地を与える。そんなことを神様はおっしゃってくださるんです。そしてそれに対してアブラハムは主に質問を投げかけます。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。そのことの確信がどうしたら自分は持つことができますか。そんなことをアブラハムは、この時はアブラハムですけれども、神様に申し上げるわけです。すると神様はアブラハムにこんなことをおっしゃるんです。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。実はこれらのもの、つまり雌牛や雌ヤギやお羊、山鳩っていうのは、すべて後になると神様に捧げられる生贄として律法で決められるものなんです。そしてアブラハムはそれらを真っ二つに切り裂きます。そして10節、彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。その後、神様はアブラハムに対して約束というか、ある種の予言を語られるんです。それが13節から16節の内容です。そして17節、18節。さて、日は沈み、暗闇になったとき、そのとき、煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。この契約を結ぶっていうのが、行為が実は、その切り裂かれた者の間を通るっていうのが、契約の行為そのものなんです。実は、この当時、大切なことを約束するとき、契約を結ぶときに、こんなことが行われていたんです。動物たちを切り裂いて、その間を契約を結ぶものが、その間を通るんです。 何を意味するかというと、自分がこの契約を守らなかったら、約束を守らなかったら、自分はこの切り裂かれた動物たちと同じように切り裂かれても構わない、まあ、命をかけてこのことを守り通すということを表しているんです。で、神様が、なんと神様がアブラハムに対してそのことをしてくださったというんですよ。目上の者が目下の者にこんな約束をする、もしましてや私がこれをもし実行することができなかったら、実行しなかったら命までも私は捧げるなんて、そんなことを一般社会においてるんですよ。目上の者が目下にするっていうのは考えにくいことです。ましてや全能者であられる神様が作られたものにしか過ぎないアブラハムに対してこんなことをしてくださったっていうんです。こんなすごい契約を神様はアブラハムに対して結んでくださったっていうんです。で、その時に用いられたのがこの煙の立つかまどと燃えている松明なんです。火をイメージするものですよね。それ以外には例えば罪のゆえに悪名高かったあの町がありましたよね。ソドムという町とゴムラという町です。詳しくは見ませんけれども、創世記の19章にその町が消滅した時のことが書かれてあります。神様の裁きによって滅ぼされるわけですけれども、創世記の19章、そこをご覧くださいますと、24節25節にこうあるんです。その時主はソドムとゴムラの上に硫黄の火を天の死のところから降らせ、これらの町々と定地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。硫黄の火を天の死のところからとありましたよね。このように火というのはある時は神様ご自身を表し、ある時には罪に対する神様の裁きを実現するために用いられているというのがわかるんです。あの新約聖書のヘブル書の12章の29節にも、ヘブルの12の29にも、私たちの神は焼き尽くす火ですというそんな箇所がありますよね。神様というのは清いお方であり、それゆえに我々からすると恐ろしい存在でもあります。ですから出エジプト記の3章にまた戻っていただきまして、6節にはこうあるんです。神様が、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというふうに、そんなふうにモーセに対しておっしゃった。その後でモーセは神を仰げ見ることを恐れて顔を隠した、なんてそんなふうにありますよね。なぜなら私たちは罪深い存在であるがゆえに、その清い神様の前に到底立ち往せるような存在ではないこと、そのことをモーセがよく分かってたからです。ちょっとあの詩篇の51篇の御言葉をご覧くださいますでしょうか。詩篇の51篇の御言葉です。旧約聖書の876ページになります。詩篇の51篇、そこの4節以降ご覧くださいますと、こうあるんです。私はあなたに、もちろん神様を指すわけです。神様を指すわけですけれども、あなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くられます。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたと。こんなふうにありますけれども、ここでダビデは、自分が罪を犯したから、自分が罪を犯したことによって、神の前に罪人となってしまったことを嘆いているのか、それとも自分が罪あるものとして生まれたがゆえに罪を犯してしまったということを嘆いているんでしょうか。そのどちらかというと明らかですよね。後者の方です。彼は罪あるものとして生まれたんです。そしてそれゆえに罪を犯してしまう、そして罪を犯してしまったということをここで嘆いているんですよね。そして罪あるものとして生まれたのはダビデだけでなく、モーセもそうだし、ここにいる私たち人間すべては、生まれながらに罪人である。そんな風に聖書を教えますよね。皆さんも同意してくださるはずです。自分には罪があるって。誰からも教えられていなくても、子供たちは、悪いことをします。 嘘をつきます。自分の欲を通そうとします。エペソの2章の1節から3節に教えるように、人は生まれながらに神の御怒りを受け入れてこらだって、そんな風に御言葉を教えるんです。だから誰にも教えられなくても自らの選択で罪を犯してしまうんです。ここの詩篇51編でダビデは何度も何度も神様に対して罪の許しと清めを請うてるんです。51編1節もそうですし、2節でも7節でも9節でも10節でもそうです。それは4節でダビデがはっきりと言っているように、すべての罪は私たちを作り、私たちを生かしてくださっているその神様に対するものであるからです。生まれつきの私たち人間には何よりも自分の欲や願いというものを優先させたいとする思いがあります。神様が私たちを作ってくださった目的、イザヤ書の43章の7節あたりご覧くださいますと、神様の栄光のために私たちは作られたんだというふうに言葉を教えるわけです。だからパウロは何度も何度も私たちはその全てのことを神様の栄光のために、見栄えのためにしなければいけないということを教えるわけですけれども、残念ながら私たちの心の中にはそういった神様の御心よりも自分の欲や願いの方を優先させたい、それを満足させたい、それを満たしたい、そんな思いがあります。それがこの聖書が教える罪です。ですからまず私たちに必要なことはこの罪の許しです。救いをいただくことです。ここの詩篇の51編16節17節ご覧くださいますと、たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神はあなたはそれを蔑まれません。というふうにある通り、神様があなたに、またすべての人に願っておられることというのは、あなたが捧げる捧げ物じゃないんです。お布施や、またあなたが捧げる行い、善行、奉仕、そういったものではなく、あなた自身が神の前に魂砕かれて、自分自身の犯した罪を悔い改めることなんです。イエス様が、ルカの福音書の24章でこんなふうにおっしゃっているんです。ルカの24章の46、47節。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。私たち罪ある人間が神様からその罪の許しをいただくためには、あのイエス・キリストが私の罪の身代わりとなって苦しみを受け、約束通りその死から蘇ってくださったということを信じ、自分の罪を悔い改めることが必要なんです。そうするときに神様が私に罪の許しというものを与えてくださるんです。ヘブル書の11章の6節に、ヘブルの11の6に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるということを信じなければならないです。というふうにある通りです。では、信仰を持って罪を許されてさえいれば、それだけで良いのかというと、そうでもありませんよね。あのシモン・ペテロもこんな風に教えてくれています。第一ペテロの1章15、16、第一ペテロの1の15、16、そこでは、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。神様の清さと、私たち、神様の清さと我々のその罪の問題、清さの問題とは無関係であってはならないんです。いや、それ以上に私たちもあの聖なる神様に倣って清いものであるべきなんです。信仰のゆえに罪の許しをいただいた 私たちにも日々の罪の清めが必要だということをイエス様は最後の晩餐でこんなふうにおっしゃいましたよね。水浴したものは足以外は洗う必要がありませんって、全身清いんだって。一度清くされたものっていうのは確かに清い、でも足だけは日々その汚れを洗い落とす必要があるんだって。またヨハネは有名な方ですけども、こんな風に教えてくれています。あ、先ほどお読みしたのはヨハネの福音書の13章の10節です。ヨハネの13の10、そしてこの使徒ヨハネはこんな風に教えてくれています。第1ヨハネの1の9で、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第1ヨハネ1の9です。私たちは罪を許された後でも日々自分自身を見つめ直し、神の前に正しくない思いや、また行いがあったなら、それを神様に告白することによって、それを神様に悔い改めて祈ることによって、神様に清めていただくことが必要なんです。それなしに神様に用いられることはないんです。なぜなら神様とは完全に清い、また聖なるお方でいらっしゃるからです。ひょっとしたら私、大事なことを忘れてしまってはいないでしょうか。神様の清さというものを忘れてしまって、神様の清さというものをなんとなく簡単に考えてしまって、何の気なしに礼拝に来てしまったり、軽い気持ちで奉仕をしてしまっていたり、毎日毎日をその清さということを考えることなしに生きてしまってたり、間違いなくそんな信仰者が神様に喜ばれ、神様の祝福を与えられるはずはないですよね。神様に用いられることもないはずです。神様というのは清い方なんです。今日は時間の関係でこの第2番目のポイントまでしか見ることができませんけれども、もう一度今日のこのテキスト、出エジプト記の3章に戻ってくださいましたでしょうか。実はこの先ほどの靴を脱ぐというその行為は、宗教的にまた霊的に清いという意味以外に、自分がしもべである、そのことを受け入れる行為でもあるのです。自分が神様のしもべであるということを受け入れるということは、当然その神様に従うということも意味しますよね。神様に用いられるために必要なその第2番目のことというのは、神様に従うことです。神様の御心に、そして神様の与えてくださったこの御言葉に従うことなんです。もうこのことに関しては時間をかけて説明する必要はないと思います。特に多くの聖書の箇所がサポートしてくれているからです。今回のテキストでもこの3章の8節で、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と道の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。彼らを登らせるためだ。この先ほど見た創世記の15章の神様がアブラハムに対して誓ってくださったその実現のために、神様がご計画を持って、意思を持って、これからモーセという人物を用いようとしておられるということが明らかに教えられています。厳密にはアブラハムに対して神様が約束してくださったその土地の全部を、モーセやその後継者のヨシュアが手にすることはなかったんですけども、この予言の成就というのはまだ後になされることなんですけども、けれども神様はしっかりとそのことを覚えてくださっているということが明らかです。また今日の箇所の3章の10節、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、エジプトの王のもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せと、ある通りに神様はモーセに対して具体的な指示を与えられます。そういった神様の命令というのは、今回のこのテキストの後、もっともっと多く、数多くモーセに与えられるわけです。あなたはこれをなしなさい、こう言いなさい、こんなことをしていきなさい。私たちはこの神様のしもべなんです。モーセだけじゃないです。ここにいらっしゃる皆さんがそうです。 ここにいて神様を信じた皆さんがそうです。そのことは皆さんがこの神様、またイエス様を信じたときに、それも同時に受け入れられたはずです。私はこの神様をしもべだということ。確かにその時はそんな風には告白しなかった、そんな風に意識してなかったっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。でもこの方は神様なんですよね。あなたをお作りになり、そしてあなたを生かしてくださっているだけじゃない。あなたを罪から救い出すために、そのすべての救いの必要なことを用意してくださった神様なんです。イエス様はこんな風におっしゃってくださいました。マタイの福音書の7章の21節、マタイの7の21、そこをご覧させますと、本当に救われた人たちはこんなものだということが書かれてあります。新約聖書の11ページになります。マタイの福音書の7章の21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと、こんなふうにイエス様はおっしゃっておられるんです。私に向かって、つまりイエス様に対して、あなたは私の主人です、神様ですって、そのように口でだけ告白する者たちが皆必ずしも救われる、天に行けるわけじゃないって。天におられる私の父の何でした、御心ってあるんですよ。御心を行う者が入るんだって。24節以降でも同じことが教えられています。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行うってあるんですよね。行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。26節でも、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、そんなの上に、その上に続くわけですけれども、御言葉を聞くっていうのは両者とも同じなんですよね。御言葉を聞いてるか、御言葉をたくさん知ってるかっていうことは救いには直接は関係しないんです。大事なのはその聞いた御言葉を行うか行わないか、それによってはっきりとその人の救いっていうものが明らかにされるんです。ここでもはっきりと教えているように、本当に救われたクリスチャンというのは、神様の御心というものを行おうとし、神様の与えてくださった御言葉に従おうとするんです。だってこのお方を自分の信じ、使えるべき お方である。つまり自分の主人であるということを受け入れているからです。私たちが本当に神様に用いられるために必要なのは、世の中の教えや、また自分自身の考えや願い、目標、そういったものではなく、ただこの御言葉に従っていくということです。つまり神様に従うことが必要なんですよね。御言葉こそ、御言葉にこそ、私たちが信じ従うべき、その神様の御心というものが記されているんです。さてもう、今日は時間がなくなってしまいましたけれども、今日皆さんにぜひ覚えてもらいたかったことっていうのは、神様が選んでくださったのは、40歳の時のモーセではないということです。80歳になってからのモーセを神様は選ばれたんですよね。この時の人間たちの寿命というのを見てみますと、若干今よりも少し長かったかもしれませんけども、まずあんまり変わらないです。同じです、ほとんど。40歳の頃の若かったモーセ、血気盛んであったモーセ、来週もう少し詳しく見ていきますけれども、自信に満ち溢れていたそのモーセではなくて、80歳になってからの明らかに老いを感じさせるような、肉体的には40歳の頃に比べては間違いなく劣っている、そんなモーセを神様はあえて選び、そして神様の大変な大変な200万人という、そんな多くのイスラエルの民をエジプトというその圧政から救い出すために神様を選んでくださったということです。聖書を見たときに、間違いなく信仰というのは日々成長していくものだというふうに教えられていますよね。私たちは昨日よりも今日、今日よりも明日、より成長していってるはずです。体は多勢衰えていても、より神様に喜ばれるものです。よりキリストに似たものへと変えられていってるはずですよね。 だったら私たち多少肉体は衰えていっても躊躇する必要はないんです。神様は皆さんを日々成長させ、神の御業のために用いようとしてくださっているんです。昨日よりも今日、今日よりも明日、体は衰えているかもしれない、病気は進行していっているかもしれない。でもそんなことは神の前に大事なことじゃないんです。神の前に大事なのは私たちの信仰がどの程度成長しているかですよね。ですからどうか主に用いられるということ、それに対しての関心をなくさないでください。希望を持ち続けてください。いつまでもいつまでも神様の前にどうぞ私を用いてください、用い続けてください、そんな信仰者であっていただきたいというふうに思います。この後の続きというのはまた次回、来週に皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが私たちの必要を覚えてくださり、私たちに対して誠実で真実であり続けてくださっていますことを覚えて感謝申し上げます。確かに神様は私たちには理解できないこと、どうしてと思うことが私の周りに起こることがあります。けれども神様、今日の御言葉を見ただけでも分かります通り、あなたは真実な方であり、私に対して常に誠実であり続けてくださっております。そして神様、あなたは全知とその全能なる能力を持って私たちに必要なことを教え、私たちを今も導き続けてくださっております。神様、私たちがあなたの前にしっかりと覚えないといけないことは、また自分自身に問わなければいけないことは、私たちの体がどうとか環境がどうとか病がどうとかではなく、あなたの前に日々自分が成長していっているかどうかです。霊的に清いものへと、霊的に高まっているかどうかです。神様、どうぞ私たちの毎日毎日があなたによって喜ばれるものであり、私たちがますますあなたの前に、あなたの尊い宮さんのために用いられる、そのような信仰者としてくださいますように心からお願い申し上げます。この教会に与えられておりますたくさんのクリスチャンを心から感謝申し上げます。どうぞあなたがお一人お一人をこの御言葉によって清め、分かち、成長させ続けてくださいますように心からお願い申し上げます。今日この御言葉を皆さんと一緒に学ぶことができたことを心から神様に感謝し、尊い主イエス様の御名を通して祈りします。アーメン。